先週から私たちは霊的リーダーについて改めて考え始めました。教会で使える長老や執事と呼ばれるリーダーが一体どのような存在なのか、またそんなリーダーが私たち一人一人の信仰生活にとってどれほど大切なのか、そのことを第一テモテの3章、特に第一テモテの特に3章の御言葉を通して見始めたわけです。で、今日も皆さんとその続きを見ていきます。なのでまず聖書をお持ちの方は第一テモテの3章をお開きください。今日はその中の特に2節から学んでいこうと思います。で、その前に内容を見ていく、その前に大切なことなので、この手紙が記された歴史的背景というものをもう一度思い出してみてください。先週皆さん見ましたけれども、どうしてパウロはこの手紙をテモテに宛てて書き送ったのでした？それはパウロが心から愛していたエペソの兄弟姉妹たちが危険に直面していたからでした。彼らの教会にはパウロが以前警告していたその通りに、教会の外からまた内から聖書が教えていることとは異なる教えをする、そんな偽りの教師たちが入り込んでいました。そしてそんな間違った教えをするリーダーたちによって教会は引き裂かれ、人々の間には争いが起こっていたわけです。本来であれば誰よりも御言葉に固く立ち、皆を守り導くべき存在の、そんなリーダーによって、リーダーが道を外れてしまったことによって、教会には一致ではなく混乱が起こっていました。で、そのことを目の当たりにしたパウロはもちろんそのままでよしとはしませんでした。彼は愛する兄弟姉妹たちが苦しんでいるのを見た時に、その人たちを助けようとして弟子のテモテをエペソの地に残し、その問題を解決させようとしたわけです。そしてその際、教会で起こっている問題をどう取り扱えばいいのか、そのことを教えるためにパウロはこの手紙をテモテに書き送りました。だからこの手紙を見れば、一番最初のところに1章の3節から4節のところを見ていただくと、こんな言葉で始まってました。私がマケドニアに出発するとき、あなたにテモテにお願いしたように、あなたはエジプトにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図等に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。パウロは御言葉の教えに反するリーダーがどれほど教会に大きな影響をもたらすのかということ、そのことをよく分かっていました。エペソの教会はまさにその点をきっかけとして、教会全体が混乱し、そして崩れ始めていたわけです。だからこそパウロはこの手紙を通して、そういった者たちを厳しく扱い、同時にどのようなリーダーが教会には必要なのか、霊的リーダーのあるべき姿をこの手紙、特に3章の中で書き記していました。そして皆さん、これは何度も何度も言いますけれども、このことっていうのは今の私たちにとっても重要なことだということです。リーダーが御言葉からそれてしまえば、教会は揺らいでしまいます。だからこそ私たちが主に喜ばれる教会として成長し続けようとするのであれば、パウロが教えているこの霊的リーダーのその姿を正しく覚えて、その御言葉の基準に立ち続けることが欠かせないわけです。ではパウロが教えている霊的リーダーのあるべき姿、それはそもそも一体どのようなものなんでしょうか。御言葉は教会のリーダーに関してどんな基準を設けているんでしょうか。先週パウロはその基準を具体的に示していく前に、 霊的リーダー、特に教会全体を監督するリーダーの働きというものがいかに素晴らしいものであるかということを私たちに教えてくれてました。もう一度一節を見ていただくと、パウロはこんなふうに書いてました。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることである、という言葉は真実です、ってパウロは言ってました。教会のリーダーとして犠牲を払ってでも神様と人とに仕えたいって、もしそんな強い願いが心の内に与えられているのであれば、それは素晴らしい願いなんだって。もしそのような願いが与えられている人がいるのであれば、それは熱心に追い求めるべき立派な働きなんだって、そうパウロは言ってました。でもこれは皆さん、もちろん、じゃあ願いさえ持っていれば全ての人が自動的にリーダーになるのか、なれるのかという話をしているわけではありません。だからこそそのことを述べた後に、どれだけ教会で使えることが素晴らしいことなのか、監督として使えることが素晴らしいことなのかを述べたその後に、2節から7節の中で、じゃあ教会を監督するのにふさわしいリーダーとはどんな存在なのかを具体的に語っていくわけです。パウロはここで特に教会全体を導くリーダーが満たしていなければならない15個の資格を挙げてくれています。2節から7節の中に15個そのリストが記されているわけです。ですから皆さん、これから私たちはそのリストを一つ一つ見ていくわけですけれども、ぜひ自分のこととしてよく考えてみてください。この一つ一つが私たちがいつまでも変わらず立ち続けなければならない神様の基準になるわけです。また前回も言いましたけれども、皆さん、もし皆さんの中に今日も先週も自分は今リーダーではないし、この先リーダーになることも多分ないだろうって、だからこの話は自分とはあんまり関係ないんじゃないかって、そう感じている方がいるのだとすれば、皆さんに先週言いました、このシリーズを通して覚えておいてくださいねと言ったその4つのことをぜひ思い返してください。これから私たちは資格を見ていくので、その4つのことを今一度皆さんにもお伝えしますけれども、皆さんにこんなことをお願いしました。1つ目に、これから見ていくリストというものは霊的リーダーだけのものではありませんということをまず言いました。ここに出てきている今から15個リストを見ていくわけですけれども、そのリストというものは全てのクリスチャンが当てはまるものだということです。ここに出てきている基準というものは全ての人が目標とするべき信仰の成熟したものの姿だということです。だからもしたとえ今リーダーでなかったとしても、この先リーダーになることがなかったとしても、それぞれが自分の今の歩みとこのリストに書かれているその資格をよく見比べてみてください。そしてどんな点において自分自身が欠けているのかということを、どんな点において自分自身が弱さを持っているのかということをよく考えてみてください。また2つ目に言いました、このリストというのは教会のリーダーのあるべき姿をはっきりと示してくれているものですって。だからこそお願いしましたけれども、ぜひこのリストに記されているこの資格を持って今立てられているリーダー一人一人のことを、その一人一人が御言葉に立って歩んでいるかどうかをよく吟味してください。この基準と照らし合わせながら吟味し、そして祈り励ましてください。3つ目に、男性の皆さんにもお願いしました。男性の皆さん、このリストというものは私たち一人一人が目指していくべきリーダーの姿です。家庭においてもそうですし、職場においてもそうです。そして教会においても、ここに書かれている姿を私たち男性は目標としていかなければいけません。だからこのリストをよく自分のこととして考えてみてください。そして最後に、女性の皆さんにもお願いしました。 まずそれぞれが自分自身の歩みと歩みが主の前に喜ばれるものかどうかということを、そのことをこのリストと照らし合わせながら吟味してみてください。そしてそれに加えて、もし皆さんのうちに結婚されている方がいるのであれば、ぜひご自身の夫がここに記されているリストに沿って、リストにかなったものとして成長できるように愛を持って励まし祈ってあげてください。そしてもし結婚していない方であれば、このリストに記されている男性を追い求めることが大切になります。ですから、この今から見ていく3章のすべての御言葉というのは、私たち一人一人にとってとても大事なものだということです。すべての人に当てはまるものだということです。ではそのことを今一度踏まえた上で、早速御言葉を見ていきましょう。これから見ていく15個の資格を一通り見るために、今日は1節から7節のところをお読みしたいと思います。3章の1節から7節を皆さん見てください。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。さて、これから私たちは教会の霊的リーダーの姿、特にパウロが挙げてくれている15個の資格を数週間かけて皆さんと共に学んでいくわけなんですが、その前にまず覚えていてほしいことがあります。それは、教会を監督するリーダーは、これから見ていく15個の資格すべてを満たした人物でなければならないということです。でどういうことかって、皆さんもう一度2節のところを見てください。パウロはこんなふうな、こんなような言葉で2節を始めていました。ですから監督はこういう人でなければなりませんって。でここで注目してほしいのは、パウロが監督はこういう人であるといいですねとか、こういう人であることを目指していきましょうというふうには言っていなかったということです。そうではなく、彼はこういう人でなければなりません、そうはっきりと口にしていました。つまり教会のリーダーは、これから出てくる資格というものを身につけていても身につけていなくても良いのではなく、必ず満たした人物でなければならないということです。ですからこのリスト、こんなことではあってはない、このようなことがあってはならないわけです。このリストのうちのいくらかは当てはまるけど、この部分は当てはまりませんって。そうではなくて、すべてのものを満たしていること、それが教会を監督する者にとって必要不可欠なんだとパウロは教えています。ですから皆さん、ちょっと流れを覚えていてください。パウロは一節のところで、教会に仕えるということが素晴らしい働きなんだって、そのことを教えた後に、でもその働きにつくっていうのは素晴らしいことなんだけれども、でもそれにはふさわしい歩みをしている必要があるんだっていうことをパウロはここで言うわけです。このような資格を満たしているものでなければならないって。でもこれはもちろん教会のリーダーが完璧であるということを意味しているわけではありません。なぜなら、もし全ての基準を 100% 完全に満たしていなければならない、していなければリーダーになれないんだとしたら、誰一人としてそれにふさわしい人はいません。 そうだとすれば誰もリーダーになることはできません。なぜかって、私たちはみんな失敗し罪を犯してしまうからです。私たちはみんな弱く愚かな存在です。リーダーも例外ではありません。リーダーも失敗をするわけです。じゃあ何が言われているのかって、皆さんここで言われている大切なこと、それは完璧さではなくて、これらのリストに載っていることがその人物の歩みのうちにはっきりと見て取れるかどうかだということです。ここで言われているのは全く罪を犯せない完璧さではなくて、ここに記されている資格というものが、ここに記されているその霊的リーダーの、霊的に成熟したものの姿がその人の歩みのうちにはっきりと見て取れるかどうか、そのことが問われているわけです。ですから教会のリーダーっていうのは罪のない何か特別な人がなるものではありません。初めにも言ったように、皆さん、私たちは一人一人が霊的成熟を目指しているわけです。リーダーも目指しています。皆さん一人一人も目指しています。御言葉を日々実践し、そして罪を認めれば、その罪を犯せば、その罪を悔い改めて、ますます清さを求めて成長しようとするわけです。みんな同じ方向を目指して進んでいます。そしてみんなそうやって歩んでいく中にあって、その中で、その歩みのうちに、その人の歩みのうちに、ここに出てきているような資格を見出すことができるような人が現れたら、そういう人がリーダーになっていくわけです。ですから何もリーダーが特別なんではありません。私たちはみんなこの資格を目指していき、資格を満たしている人たちがリーダーになっていきます。だからこそ皆さん、私たち一人一人がこの目標とするべきこの資格を一つ一つ正しく理解しているということは何よりも大切になるわけです。目標がわからないまま走っていてもゴールにはたどり着きません。じゃあ監督として霊的に成熟した者の姿とは一体どのようなものなのか。パウロはまず監督にとって必要不可欠な一つ目の資格、そのことを2節の最初続けて挙げてくれてました。非難されるところがなくて、非難されるところがないんだって、これが一つ目の基準になります。で、今日は残りの時間すべてを使ってこの一つの言葉だけを見ますので、皆さん、さっき言いました15個資格があって、その後いくつも続いているので、このシリーズがいつ終わるかは誰も分かりません。でもそれだけ皆さん時間を取ってでもそれぞれのことをよく理解してください。大丈夫ですか？ではまずこの非難されるところのないというこの最初の言葉ですけれども、定義を見る前にまず覚えていてほしいこと、それはこの言葉というのは実はこれから続けて出てくるすべての資格を一つにまとめた言葉であるというふうにも言うことができます。この言葉っていうのは他の後に続く14個のものと密接につながっているわけです。で、どういうことかって、例えば非難されるところがなくの後に次、一人の妻の夫でありっていうふうに出てきています。どういうことかっていうと、つまりリーダーっていうのは結婚生活においても非難されるところがないものでなくてはならないということです。その後にも自制を、自分を制しって言葉が出てきてます。どういうことかって、リーダーというのは自分を制することにおいても非難されるところがないものでなければならないということです。ですからその後全部出てきます。慎み深さであったり、品位においても、もてなすことにおいても、その他すべてのことにおいて出てくるものにおいて、それらすべての面においてパウロは非難されるべきところのないものでなくてはならないんだと教えているわけです。ですからこれからリストを見ていきますけれども、監督と言われる教会のリーダーというのは個人の歩みにおいても、また家庭においても、また他の人との関わりにおいても非難されるところのないものとして、成熟したものとしてあることが求められているわけです。ではそのことを踏まえた上で、じゃあ実際にこの非難されるところのないというのは一体どういう意味を持っているんでしょうか。 この言葉は非常に興味深い言葉で、新約聖書の中を見てもこの箇所を合わせて3回しか登場しません。しかもその3回ともがこの第一テモテの中に用いられています。皆さんのレジュメにも記しましたけれども、一つは第一テモテの5の7であり、もう一つは6の14に出てきます。皆さんのレジュメに記したのは6の14の方ですけれども、第一テモテの6の14では こんなふうに記されていました。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさいって。ですからパウロはここで非常に珍しい言葉を用いていたわけですけれども、じゃあ一体これはどういう意味なのかって、この言葉を言語そのままで直訳するとすれば、この言葉は誰かにつかまれることがないというふうに訳すことができます。想像しながらこの言葉の意味を思い描いてみてください。誰かにつかまれることがないということです。でもそれだけだとちょっと意味が分かりませんよね。言われていることはこういうことです。非難されるところのない人物っていうのは、その歩みにおいて周りの人からその人のうちの何かを取り上げて責められることがないということです。どういうことかって、非難されるところのない人物っていうのは、その歩みにおいて周りの人がその人を指して何かを責め立てられるところがないということです。想像できると思いますけど、周りの人がその人を見たときに何か指を指して、ほらここにこの人は問題を持ってるって、ここにいつも変わらず問題を持ってるっていうふうには言えない人物だということです。この咎められることのない、非難されるところのない人物っていうのは潔白な人物なんだって、全ての面において咎められるところがないって。だからある仲介書ではこのようにこの言葉を訳してたりします。これは分かりやすいかなと思いますけれども、敵につけ込む隙を全く与えないというふうな意味でも用いられています。ですから周りの敵がその人を見たときに、そこに何のつけ込む隙もないって、非難するところがないという意味です。でも皆さん、これは先ほども触れましたけれども、霊的リーダーがじゃあ一切罪のない完璧な人物なんですかということを言ってるわけではないわけです。さっきも言いました、霊的リーダーも罪は犯すわけです。もし罪を犯さないというのであれば、ヨハネはこう言ってました。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんって、第一ヨハネの1の8で言ってたわけです。私たちは誰一人として罪はありませんなんてことは言えませんって。ですから非難されるところのないこの人物っていうのは、一切罪を犯さない人ではないということです。この人も罪を犯します、残念ながら。どれだけ霊的に成熟したリーダーであったとしても、悲しいことに罪は犯してしまうわけです。思い返せばパウロもそうでした。あのパウロも自分自身が罪人であるということをよく分かってたわけです。だからこそ自分のことを罪人の頭だというふうに言い表してました。だから皆さん、この非難されるところがない人物っていうのは、罪がないわけではない、罪がないわけではありません。この人にも罪があるわけです。でも誰かがその人の内を見たときに、そこには非難されるような明らかな罪を見出すことができないということです。あまり想像できなかったとしたら、こんなことをこんなふうに言い換えれば、こんなふうに言うことができます。この人物っていうのは、口で語っていることと自分行動しているその振る舞いが同じだということです。この人っていうのは、人が見ているところであろうが、人が見ていないところであろうが、その歩みは同じだということです。この人っていうのは、バレて困るような、人に知られてはいけないような、そんな罪というものをそのうちに隠しているものではないということです。この人っていうのは、外側だけを よく振る舞いながら、その内側では人には言えないようなことを考えていたり、自分で間違ってるということを分かっていながらもそれを行うような人物ではないということです。非難されるところがない人物というのは偽善者ではありません。周りの人がその人の心の内をどれだけ探ろうが、そこに人から咎められるような罪を見出すことができないんだって。でそのような姿が霊的リーダーには求められているわけです。でもここで皆さん少し立ち止まって考えてみてください。じゃあ一体どうして霊的リーダーと呼ばれる人物たちはこんな非難されるところがないものであることが求められるんでしょう。どうして非難されるところがないものであることが重要なんでしょう。それはまず教会のリーダーというものが教会全体にとっての模範となるからです。教会のリーダーというのは教会全体の模範となるんだって、そのことはペテロもこのように教えてました。第一ペテロの5章の2節から3節のところにこう書いてました。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒し利得を求める心からではなく心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、次です、むしろ群れの模範となりなさいって。でここで皆さん覚えていてほしいこと、それは教会のリーダーにとって何よりも大切なのはどれほどの権力や支配力を持っているかということよりも、へり下って模範を示しているかどうかだということです。でちょっと皆さん考えてみてください。もし皆さんに誰かが優れたリーダーにとって大切なものって何ですかって、そう誰かにそう聞かれたとすれば、皆さんだったらどんなふうに答えるでしょう。もし友人が優れたリーダーにとって大切なものって何ですかって、そうあなたに聞いてきたとしたら、皆さんならどう答えるでしょう。もちろん皆さんそれぞれいろんな答えを言うかもしれません。例えばインターネットを見てた時に、この世の中にはこんな考えがあります、この世の中ではリーダーに必要なことっていうのは地位であったりステータスであったり人気であったり権力といったもの、そういったものを重要視している姿を見て取ることができます。あるサイトではこんなふうにリーダーを定義してました。リーダーとは組織やチームが一丸となって目の前に立ちふさがる壁を乗り越え、目標を達成することができるように進むべき道筋やビジョン、戦略を示す人物のことですって。どうやって人々が進んでいくのか、その戦略を示すことこと大切なんだって。だからこそどう人を導いていくのか、どう人を動かすのかを知っていることが求められ、リーダーは目標を設定する能力であったり判断力であったり、またコミュニケーション能力であったりユーモアといったようなものまで、そういったものが求められたりするわけです。そういったものによって評価が下ったりするわけです。でも教会のリーダーはそうではありません。もちろんそのような能力であったり知識というものを持っているということは助けにはなるかもしれません。でもそれ以上に教会のリーダーにとって大切なのは、その人がどんな歩みをしているのかが大事だということです。だからこそパウロはこのテモテだけではなく、テトスの中でも同じように教会のリーダーに必要な条件としてこんな言葉を記していました。テトスの1の7のところですけれども、こんな言葉が記されています。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきですって。 今3章の第一テモテの3章で見ていることとテトスの1の7で出てきていることが同じなわけです。非難されるところのないものでありなさいって、聖書はこのようなコミュニケーション能力を持っていなさいとか、このようなユーモアを携えていなさいとか、このような権力を持っていなさいとか、そういったことについて触れてはいません。何に触れているかというと、その人がどんな模範を示しているのかということに触れているわけです。その人がどのような存在なのかということに触れているわけです。神の家を監督するというものは、監督するものは群れ全体を導いていく模範であるがゆえに、非難されるところのないものでなくてはならないんだって。そして皆さん想像してみてください。模範であるべきリーダーが御言葉が教えていることから外れてしまえば、間違った道に歩み始めてしまえば、それに続く者たちはどうなります？その模範に従って道から外れていってしまうわけです。リーダーを信頼できなくなってしまえば、教会の中に大きな苦しみがもたらされてしまいます。エペソの教会の中に起こっていたことはまさにそのことでした。霊的リーダーというものが御言葉から外れてしまって、教会は混乱したわけです。残念ながら日本でもそうですし、またアメリカでも世界各国でも、リーダーが大きな罪を犯したことによって教会が大きな混乱に陥ってしまったことを私たちは見て取ることができます。だからこそ教会を監督する責任を与えられているものっていうのは、まず何よりも自分自身を吟味するということ、その大切な、その大きな責任を負っているわけです。パウロはそのことをここで訴えていました。でも皆さん、非難されるところのないものであるということは、何も霊的リーダーにだけ大切なことではありません。これは皆さんにとっても大切なことになるわけです。なぜなら、聖書ははっきりと、すべてのクリスチャンが例外なく非難されるところのないものであると、あるようにって、そのようなものとして成長していきなさいということ、そのことを教えています。いろんなところに書いてます。でも一つ見るならば、パウロはピリピの2の14から16のところでこう書いてました。ピリピの2の14から16のところで、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためですって。これは霊的リーダーにだけ書かれているものではありません。これはクリスチャン一人一人に書かれているものでした。この罪にあふれた世の中にあって、世にあって、キリストの素晴らしさを、その光、キリストの素晴らしさを明かしする、その世の光として生きていこうとするのであれば、私たちは非難されるところのない純真なものでなくてはならないんだって、そう教えられています。だとすれば皆さん、ここでよく考えてみてください。私たちはそのようなものとして今日を歩んでいるでしょうか。周りの人が皆さんの歩みを見たときに、そこに何を見るでしょうか。非難されるところのないような、そんな歩みでしょうか。それとも皆さんのことを指して、ここにも問題があります、あそこにも問題がありますといったような歩みでしょうか。また例えばです、皆さん、もし皆さんが発した言葉、皆さんの振る舞い、皆さんが考えていること、皆さんが思ったこと、そのすべてをもし誰かが見るんだとしたら、皆さんそこにその人は何を見るでしょうか。何か非難されるような部分を見出すでしょうか。公にされたら困ってしまうもの、公にされたら恥ずかしくなってしまうようなものを そのうちに見るでしょうか。どうでしょう皆さん、今皆さんのうちに周りの誰も知らないけれども、周りの人は誰も知らないけれども、でもそのうちに隠しているようなそんな罪はないでしょうか。知られたら困るような、隠さなければいけないようなそんな罪はないでしょうか。間違っていると分かっていても、でもこれだけは私は譲ることはできません、そう言って自分のうちに隠し持っている、隠し続けているようなそんなものはないでしょうか。パウロは言うわけです。霊的リーダーに対して、まず霊的リーダーは教会の模範として生きていかなければいけないんだって、皆が従っていく模範なんだって、だからこそ非難されるような、非難されるべきところのないものでなくてはいけないって。でも聖書はリーダーだけにそう言ってるわけではありません。信仰の成熟を目指す一人一人にとっても非難されるところのないものでなくてはならないわけです。私たちは誰からも非難されるところのないような、そのようなものとして成長していくことを御言葉は求めています。そして皆さん、ここで大切なことを、大切なことなので覚えておいてください。もし今皆さんが隠していると思っていること、そのことも神様の目にはもう明らかだということです。御言葉はっきりとこのように言ってました。詩編の90の8では、あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫事を御顔の光の中に置かれますって。同じことを伝道者の書の12の14でも見ることができます。伝道者の書12の14のところに、神は善であれ悪であれ全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだって。皆さん、私たちが覚えておかなければいけないこと、それは私たちは確かに人の目はごまかせるかもしれません。自分の心の内にさえ留めていれば誰にもバレないから大丈夫だと、そう安心しているかもしれません。でも神様はそのすべてのことを知っておられるということです。神様はそのすべての罪を明らかにされるということです。だからこそここでよく考えてみてください。私たちは誰を恐れるべきなのかって、でも皆さん、私たちは心に罪を持ち続けることが間違っているということ、そのことはよく分かってます。皆さんもよく知ってます。主の前にそれが喜ばれないことであるということを皆さんはよくご存知です。じゃあ問題は、どうすれば私たちは罪を心の内に隠したりするのではなく、非難されるところのないものとして成長できるかということです。どうすれば私たちはそのようなものとして成長できるんでしょうか。少なくとも2つのことを挙げることができます。まず1つ目に言えること、それは罪を素直に認め悔い改めることです。1つ目に言えるのは、罪を素直に認め悔い改めることです。皆さん、私たちが罪を犯したのであれば、それを言い訳することなく正直に認め、主の前に告白するということが大切になります。でもこれは皆さんよく知ってます。私たちはいろいろな間違った動機によって罪を告白した気になっていることが多々あります。どんなことかって、ある時は私たち恐れによってそれをなすかもしれません。後で全てのことがバレるのは怖いから、後で明るみに出て人々に裁かれるのは嫌だから、だからその前に一部だけそれを告白しようって。また恐れだけではありません。ある時は私たちプライドによってそれをなすかもしれません。全てが明るみに出れば自分の信用であったり評価というものを全て失ってしまうって、だからそれだけは困るって、だからそうなる前に、被害が大きくなる前に 過ちの一部だけを認めてしまおうって。またある時はある種の悲しみによってそれをなすかもしれません。自分のしでかしたことがあまりにもひどくて、その結果が悲惨で自己憐憫に陥って、この状況からどうにか抜け出すためにとりあえず神様に許しを求めようって。でも皆さん、残念ながらそれらはどれも本当の悔い改めではありません。それらは本当の悔い改めではありません。なぜかって、それは皆さん覚えてます？パウロはこんなことを口にしていました。第二コリントの7章の10節のところで、第二コリントの7章の10節で、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますって。パウロがじゃあ何をここで言わんとしたのか、簡潔に言えば、自分のことにしか関心を払っていないような、そんな世の悲しみは本当の悔い改めをもたらすことはないんだということです。皆さん、悲しみを持つこと自体が間違っている、悪いのではありません。もっと言えば、皆さん、間違ったことをすれば誰でも良心が痛み、罪悪感や悲しみといったものを覚えます。子供でも覚えます。でも悲しみを持つだけが悔い改めではないということです。間違ったことをしたって、そのことを悲しんでるのは悔い改めではないんだということです。問題はその悲しみの矛先がどこに向いているかということです。それが、その悲しみの矛先が自分自身に向いているのであれば、それは世の悲しみです。その悲しみが神様を向いているのであれば、それは神の御心に沿った悲しみであり、救いに至る悔い改めをもたらすわけです。なぜなら、本来私たちが罪を悲しむべき理由は、愛する神様に対して自分たちが塗料を塗ってしまったということ、そのことを私たちは悲しむわけです。だからこそ、そんな神様の前に自分は間違ってましたって、自分がしたことはあなたを悲しませましたって、そのように心を砕いて、すべての罪を正直に認めて悔い改めること、そのことが求められています。そこに、自分がこれを今こんなことをしたらこんな結果が来るんじゃないかって、こんな結果を伴って自分が恥をかくんじゃないかって、そういった自分に対する思いはないんだということです。皆さん、こういったことにこうやって見てきたわけですけれども、ここで皆さん、私たちに問われていることって何だと思います？それは、私たちが何を犠牲にしたとしても神様を愛するか、それとも自分を愛するかだということです。確かに罪と向き合うことは私たちにとって難しく思えることです。だからこそ私たちは恐れというものを抱いてしまいます。私たちは時に恥を受けたくないんだと言って、それを隠そうとするわけです。皆さん、私たちはそれに勝利しなければいけません。じゃあ、その勝利するための方法は一体何だって、それはイエス・キリストを覚えることだって。イエス・キリストを覚えることしかないわけです。私たちは自分自身の力であったり意志によって、そういった罪に勝利することはできません。主が私たちのために何をなしてくださったのかをいつなくださったのかをいつも覚えることです。この方は神の御子としてこの地上に来られました。この方のうちには罪なんて一切なかったわけです。私たちとは全く違って、この方こそ非難されるところなんて一切ありませんでした。この方は罪のないものとして、この完璧な生涯を過ごされたわけです。そして、そんな罪のない救い主キリストが、イエス・キリストが自ら進んで、私たちの罪のために恥を耐え忍んで十字架にかかってくださいました。本来、皆さん、私たち一人一人が受けるべきその罪の罰を代わりに受けてくださったわけです。本来、私たち一人一人が味わうべきその恥ずかしめを代わりに 味わってくださったわけです。本来私たち一人一人が受けるべきその神の怒りをこの方は耐え忍んでくださったわけです。そしてその死によって私たちに愛を示し、罪の許しというものを与えてくださいました。これは私たちが何かをしたからではありません。私たちに対して主が一方的な恵みを持ってこの世に救いを備えてくださったわけです。そのことを皆さん私たちが知っているのであれば、そのことを私たちが心から信じているのであれば、私たちに問われているのはどのように罪と向き合うかということです。そのことを覚えて、主がどれほどの犠牲を払ってくださったのかを、どれほどの恥ずかしみを受け、どれほどのきつい苦しみを味わったのかを覚えるときに、感謝して自分の罪を素直に悔い改めるのか、それとも自分のことを考えて、これがバレたら自分が恥ずかしいって、これが公になれば自分が大きな影響を受けるって、そのように自分に関心を置いて罪を隠すかです。そのことが皆さん私たちには問われています。そしてもしそれでもなお私たちが自分の罪を悔い改めることなく、今も心の内に隠そうと思っているのであれば、隠そうとしているのであれば、皆さんその心ってどうです？その心って渇きであったり、何とも言えない苦しみというものを覚えません？なぜならダビデがまさにそうでした。思い返してみてください。ダビデはバテシェバと姦淫の罪を犯し、その後その夫であったウリアを殺害したわけです。そしてその出来事を振り返って詩編の32編をも記していました。その詩編の32編のところで彼はこう言ってました。1節から4節に。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。ってダビデはかつて自分の犯した罪を黙ってました。心の内に罪を隠してたわけです。ダビデは考えてたことでしょう。自分の犯した罪というものは隠し通せるって、どうにか自分はうまくやってのけるって。彼は王様でした。だからここでそれがバレれば失うものが大きいって、だから隠そうって、だから黙ってよって。でもその結果どうなりました？どうなったとダビデは言ってました？彼はその体も心も苦しみや痛みというものを覚えたわけです。彼は弱り切ってました。でもこう書いてましたよね。一日中うめいて、私の骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかりって、見てが重くのしかかりって。彼を苦しめてたものは何だと思います？それは他でもない神様でした。神様が彼に苦しみを与えてたわけです。皆さん一体どうして神様はそんなことをダビデにしたんでしょう？神様は愛のないお方だったんでしょうか？もちろん違います。神様はダビデのことを愛してたがゆえに、愛していたからこそ彼が罪から立ち返ることができるようにと懲らしめを与えたわけです。罪を黙ったままにするのではなく、告白して悔い改めなさいって、そのことを苦しみを通して、懲らしみを通して彼に教えたわけです。だからこそ皆さん覚えてます？彼のもとに預言者ナタンがやってきたときに、彼がやってきてダビデの罪を責めたときに、彼はなんて口にしたでしょう？なんて言ってました？彼は自分自身のことを守ろうとはしませんでした。言い訳をすることもありませんでした。ナタンに言われたことに対して怒りを燃やすこともありませんでした。自分のやったことをごまかすこともありませんでした。彼は他の人であったり、こんな状況だったからといって状況に責任をなすりつけることもありませんでした。 彼は正直に言ったわけです。私は主に対して罪を犯したって。それが彼の答えでした。それが彼の言葉でした。私は主に対して罪を犯したって。そして心からその罪を悔い改めたわけです。神様はご自身のものをそのような懲らしめを用いて罪から離れるようにと、そのように教えることが教えることがあるという、そのこと、そのようなことをされる方だということです。そしてそれは主からの愛だということです。ヘブルの 12-5-6 のところでこう書いてました。ヘブルの 12-5-6 のところに、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。って皆さん、この主の愛を覚えることです。この主の愛を自分のこととして考えることです。この方は私たちの罪を許してくださいました。その方を覚え、罪から離れて、罪を悔い改めて、罪から離れて生きていくことです。どうです、皆さん、皆さんの悔い改めはこのダビデのような悔い改めでしょうか。皆さんが悔い改めるときに、皆さんが何か罪を指摘されたときに、皆さんが何かを罪に気づいたときに、真っ先に出るのは言い訳でしょうか。いや、これが問題だったからって。ダビデはそのようにはしませんでした。ダビデは自分が神の前に罪を犯したということを素直に認め、心から悔い改めていたわけです。ですから、もしまだこの中に主を知らない方がいるのであれば、主の素晴らしさを知らない方がいるのであれば、そのことを今日知って帰ってください。皆さん、この主は私たちの心をすべてご存知です。周りの人の目はいくらでもごまかせます。でも主はもう皆さんの心の内をよく知ってます。人の目に隠し通せることでも、この方の前にはすべて明らかです。そしてこの方の前に必ず立つ日がやってくると、そう聖書は教えてます。そんな裁きの日がやってくるわけです。でも同時に、聖書はこの主は私たちがどれほど罪深い存在なのかを知っていながらも、この地上に主は来て、そんな私たちのために十字架につかかかってくださったということです。皆さん、私たちは自分のことを見るときに罪深い存在だって思いますよね。でも神様はそれ以上に私たちが罪深い存在だと、そう知ってなお十字架にかかって死んでくださったわけです。その罪を許してくださいました。過去も今も未来のその罪もすべて許すと、そう約束してくださいました。その方に、この方のうちに罪の許しがあります。この方こそが唯一の救い主です。ですから、この私たちのために、あなたのために死んでくださった救い主であるこの方を今日信じてください。そしてこの方のために生きる人生を始めてください。また二つ目に言えること、これはもう短く見ますけれども、御言葉によって心を満たすことです。二つ目に言えることは、御言葉によって心を満たすことです。で、これはもう当たり前のように思われる方もいるかもしれません。でも考えてみてください。私たちが罪に陥るとき、多くの場合私たちは見るべきところを見ずに、心が別のものに支配されてしまっていることが多々あります。だからこそ私たちは詩編の著者がこう言っていることを見ることができます。詩編の 1-2 のところでは、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむって。また詩編の 119-11 のところでは、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えましたって。詩編の著者は罪の誘惑や危険というものが周りにあることをよく分かってました。そのような危険が周りにあるって分かってたわけです。だから何をしたかって、 御言葉で心を満たしたわけです。神様の言葉を心の中に蓄えようとしました。私たちも同じことです。私たちも御言葉を蓄えることによって、何が神様の前に喜ばれることなのか、何が神様の前に喜ばれないことなのかを知ることができます。だから皆さん、御言葉なしでは非難されるところのないものとして歩むことなんて絶対にできません。ですから私たちは御言葉によって心を満たし、その御言葉に立って生きていくことが求められています。そうして私たちは成長していくわけです。さて、今日私たちは監督の資格の一つ目、非難されるところのないという言葉を見てきました。それが何を意味しているのかということ、それが皆さん一人一人にとって大切なんだということを見ました。最後にこの言葉を受けて、それぞれ皆さんに考えてほしいことがいくつかあります。なのでよく聞いてください。まずこの3章の2節は特に監督について書かれていました。ですから長老の皆さん、私たちは今日見てきたように、教会の模範として生きていくことが神様から求められています。周りの人が見たときに、私たちのうちに誰かから非難されるようなところがないかどうかを、私たちはいつも正しく吟味していることが必要になります。パウロはこう言ってました。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。第一コリントの 9-27 に書いてました。私たちに与えられている責任は非常に大きなものです。正直に言えば、私自身もこのメッセージを作っている時にも、これを語る時にも、何度も心を砕かれました。教会に仕えていくという働きは素晴らしいものです。でも神様の教会であるこの教会にリーダーとして立つということは非常に大きな責任があります。ですから今日長老の皆さん、私たちはこの目標を目指して、いつもこれにふさわしいものとして成長し続けていきましょう。次に、長老になりたい、教会のリーダーとして仕えたいという、そのような思いを、そういった願いを持っておられる方がおられるのであれば、パウロも言ってました、それは素晴らしいことなんだって。ですからどうかそのことが、その思いが強められるように祈り求めてください。そして祈り求めながら、パウロは何をするべきなのかということを教えてました。何かって、それは非難されるべきところのないものとして今成長することです。リーダーになってから非難されるべきところのないものになるのではありません。非難されるべきところのないものとして歩んでいるものがリーダーになっていきます。ですからそのようなものとして、そのことを御言葉に立って歩み続けてください。次に、男性の皆さん、よく考えてみてください。皆さん、先週の1週間振り返って、皆さんがどんな言葉を口にしたのか、どんな態度を職場でしたのか、どんなものをネットやテレビやそういったもので見たのか、そのすべてのことがもし公になるとしたら、皆さんどう思います？そのことは皆さんにとって問題ですか？そのことは皆さんにとって大きな恥ずかしめを受けるような、そのようなことでしょうか？それとも、いや、それは大丈夫だって、問題ないとそう言えるでしょうか？もし問題だと思うのであれば、それがどうしてなのかということをよく考えてみてください。皆さん、私たちは罪を犯したときに、すぐに神様の前に悔い改めることが求められています。そのことは今日も見ました。でも同時に、私たちは罪を犯した相手に対しても許しをすぐに求めることが大切になります。そのようなものとして歩んでいるでしょうか？実を言うと、パウロは今日見た悔い改めについて、見たその箇所の後にこんなことを記してました。第2コリントの7-11のところで、第2コリント7-11のところで、ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょうって。 熱心を神の御心に沿った悲しみが起こさせたわけです。これは一体どういうことかって、真に悔い改めたものというのはその罪というものをそのままで良しとするのではなく、その罪をどうにかして取り除きたいとその強い願いを持って歩むものだということです。行動に移すものだということです。真に悔い改めたものっていうのは、誰かとの間に罪との問題があったとすれば、誰かに対して罪を犯したんだとすれば、悔い改めて自分の中で解決してはい終わりですではなくて、その罪を解決することを熱心に求めるものなんだということです。それが真の悔い改めのあるべき姿なんだと、そうパウロは教えていました。今日も見たように、私たちは神様の前に告白すること、それが求められています。でも時にそれは簡単なことかもしれません。何と比べればって、人に対して悔い改めを、人の前で人に対して罪を犯した相手のところに行って許しを求めることの方が、皆さんにとって、私たちにとって難しいことかもしれません。でも真の悔い改めはそれをするんだって、言い訳をすることなしにそれをするわけです。そんなものとして歩んでいるでしょうか。また特に結婚されている皆さん、皆さんの奥さんや子供たち、その一人一人は皆さんのことを非難されるところのないものとして見ているでしょうか。家庭においてへりくだって模範を示す、そんな存在としての歩みをしているでしょうか。私を含め皆さん、私たちは足りない部分がたくさんあります。ですから共に成長していきましょう。そして最後に女性の皆さん、神様はリーダーにならなかったとしても、男性と同じようにここに書かれている霊的成熟を目指していくこと、そのことを求めています。どうでしょう。例えば皆さんの夫や子供たちが、家庭で皆さんが立てている証を見たときに何て言うでしょうか。そこに何を見るでしょうか。キリストを褒めたたえるそのような姿でしょうか。愛を持って仕えるそのような姿でしょうか。また何回もこのメッセージで言ってきましたけど、これは罪を犯さないという話ではありませんですよね。でも罪を犯したのであれば、その罪をすぐに悔い改めて、そして悔い改めた後にまた主にますます喜ばれるものとして歩もうって、そのような姿でしょうか。それとも教会であったり他の姉妹たちと過ごしている時と家庭では違う姿を見せているでしょうか。非難されるところのないものとして歩んでいるかということが問われているわけです。男性も女性も同じです。弱い部分欠けているところがたくさんあります。ですからそのことを覚えて共に祈り成長していきましょう。聖書は例外なく、私たちは皆が非難されるところのないものであるようにと、そう求めていました。皆さん、確かに高いハードルです。でもだからこそ覚えることです。私たちの力ではできません。私たちの主が何をしてくださったのかを覚え、この方に頼り祈り求めながら御言葉に立って、そのことを求め続けることです。罪を悔い改めながら、この1週間も共にこの目標を目指して歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このようにして私たちが御言葉を見たときに、あなたの教会の監督の責任というものは、監督の基準というものははるかに高いものであることを私たちは見て取ります。特に私たち長老一人一人が、まず何よりもこの教会の群れの模範として、それにふさわしい歩みをできるように、どうか一人一人の心を今一度吟味させてくださり、罪があるならそれを砕いてあなたに似たものへと変えてくださいますように。またこの非難されるところのないものであるということ、これは何もリーダーだけではなく、私たち一人一人のものです。すべてのクリスチャンのものです。ですからどうか一人一人の心にもあなたが働いてくださって、変わらなきゃいけない部分を見せてくださり、砕かれないといけない部分を見せてくださり、そして御言葉によってあなたを見上げて、あなたに喜ばれるものとして変わり続けることができますように。 そしてそれらのすべてを通して、私たちが周りから褒められるのではなく、あなたの素晴らしさが、あなたの栄光が表されますように、そのことを期待し、すべてを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。